皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月14日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はこれからが本当の復興です。東日本大震災、大津波、それから原発事故から1年が過ぎました。本当にあっという間というか、あるいはものすごく長かったというかですね、本当にその日本を変える重大な出来事だったなという感じがします。日本列島を見てみましても、東北地方はまさに牛虎の方角、鬼門の方角ですし、その後大洪水がありました南紀は裏鬼門の方角でありまして、なんか本当に日本のですね、鬼門と裏鬼門が同時に開いたのが去年だったなという感じがするんです。で、本当にこの1年でですね、世の中の人々の気持ち、特にその東日本では大きく変わったと思いますね。イギリスのエコノミスト誌も書いておりますけども、本当にその、政府あるいは日本を支える大きな組織に対する信頼感が死んだという記事がありましたけども、まさにその通りでありまして、やっぱもう全然政府は信用できないというような感じになってきたと思いますね。で、本当の復興は今年からじゃないかなと思うんですね。やはりこの1年間というのは、まあいろんな意味で、呆然としていた1年間で、現実をありのままに認識するために必要な時間だったという感じだと思うんですね。で、こっから先が言ってみれば新しいチームによる新しい復興ということになってくるわけで、やはりここでですね、やはりまあ政治もそうですけども、まあ原子力の発電のことも含めてですね、やはり体制が変わるんだろうと思うんですね。で、その大きな災害とか、あるいは経済恐慌というのはですね、それそのものが歴史を終わらせるっていうことはないわけですね。で、それはいずれもですね、歴史の変化を加速させる効果を持っています。だからその右肩下がりのものは一気にこの崩壊まで動いていきますし、それからその、なんか新しいものというのはですね、勃興しつつあるものは、こういう変化がありますと、一気に表舞台に押し上げられるという、まあそういう効果があるわけですね。ですから時代の変わり目で恐慌が起きたり、あるいは激しいその天変地異が起きるということは、まあそれによって、本当にその古い時代の幕引きが早まって、新しい時代が早くやってくるということですから、そのことそのものは大変で不幸なことになるかもしれませんけども、大きな歴史の目、天から見た目で言いますと、それは逆にですね、世の中を良くする効果があるわけですね。その辺がその、まあ当事者として経験するもの、人としてのこの一生の中で経験するものと、大きな歴史の中の、その変化というものとの、まあ一番ズレが見えてくるところでありまして、まあ生きてることそのものの意味がですね、問われるのもそういう瞬間じゃないかなという感じがするんですね。で、やっぱり今回追悼式典でね、天皇の言葉にもあったと思いますけども、やはり安心できるっていうそのことが、やはりこれからの、社会の運営については非常に重要じゃないかなと思うんですね。まあ、時代が変わりますとですね、やはり今までは、危険でもとにかく暴走してでも何でもですね、なんか作ればいいと、いう時から、ところから、やはりその安心感というものを確認し合いながらですね、前に進んでいくというふうにならないとこうダメなんですよね。だから一時が万事ですね、とにかくその20世紀の後半にありましたような、スピードと量だけの勝負ということを続けているようでは、やはりこれは時代に合わないということですから、まあその辺の体制の作り替え、リーダーの入れ替えというものがどんどんこれから起きてくるわけですね。そしてやっぱり、まあ最大の私課題はやっぱり放射能汚染問題だと思いますね。放射能で汚染された地域というのはですね、その利権に触ってる人たちと申しますかね。こうなんかちょっと変わった雰囲気の人たちはまだこう、そこに、あえてですね、住み続けて、その利権のお金もらおうとしてるわけですね。ですから、危険であるということをですね、こう、公表されたりですね、 なんかこう、住民戻すことに反対したりする人がいるとですね、それは俺の懐をですね、汚すやつだと、俺の懐の金をですね、持ってくやつだと言わんばかりにですね、まあ、ものすごくこう、非難するわけですね。本当になんかね、銭ゲバと申しましょうかね。放射能っていうのはこの、お金との相性がいいようでありましてですね、やっぱこう、なんか、セシウムとかなんかもお金を引きつける効果があるんですね、あれ。ですからこのセシウムがたくさんあるところはですね、このお金好きな人たちがこう集まってくるんですよね。いやだからね、おぞましいことになってるわけですよ。で、まともな人たちはですね、やっぱこう、非常に危険で不安な思いをして毎日暮らしてるわけですね。しかもそれはですね、ただ単にその、実は福島の周りだけではないんですよ。もう東日本全体が相当汚染されておりますし、それから海も汚染されていますしね。で、この放射能汚染のですね、その最後の結末っていうのは何十年も経たないとわからないわけでありまして、ですから今非常に効果的な手を打たないとですね、まあこれ未来はないわけですね。だから、なんか改めてここでですね、やっぱりその放射能問題について言えば、まず基本は逃げるっていうことですよね。もうとにかくその線量の高いところには住まない。そこから始めないとですね、なんか、まあ政府は関連論ですから、もうあれ時間の問題ですから、まああまりもう気にしてもしょうがないと思うんですけども、やはり自分たちで、その住む場所を考えて、よく測定をしてですね、安全は自分たちで確保するということをやっていかないとダメだと思うんですよね。かつてベルリンがですね、60年代ですが、ソビエトによって封鎖されたことがありまして、その時ベルリン空輸というのをやるんですね。飛行機で、何せ地上が封鎖されてますから、飛行機で物運ぶんですね。あの時は確か水蒸気も登場するんです。なんでそのベルリンは陸の中にあるのに、なんで水蒸気で行きたかっていうと、あそこに湖があるんですよね。でこの湖をで離発着する水蒸気が、あの時は輸送の一端を担ってましたね。もちろん陸上機も飛んでるんですが、要するにその、できることは何でもやってみようっていうことですよね。だからその、まあ、規制概念を反してですね、何が必要なのか。封鎖されたんならですね、じゃあ空から運ぶと。陸上封鎖するなら空から運ぶと。で、飛行機足んなくてですね、空港は足んない。しかしその湖がある。じゃあ水蒸気も行けるじゃないかと。水蒸気も出すと。やっぱこうやってですね、できることを何でもこうやっていけばですね、そこに新たな展望というのは開けてくると思うんですね。で、その放射線障害というのはご承知の通り確率的に起きますから、その、しかもそれよくわからないことが多いわけですからね、症例が非常に少ないわけで。ですから、特にその事故直後、放射線が飛び散った事故直後の数字というのは、実はチェルノブイリでも広島でも、長崎でも亡くなった方がたくさんいますから、亡くなった方のことってのは分からないわけですね。5年ぐらい経って、こう、いよいよ本格的に分かってるわけで。ですから、その一番初めの時期のことっていうのは、実はよく分からないんですよ。ですから、なおさら我々はですね、保守的に考えなければいけなくて、やはりこれは、避難ということを真っ先に考えて、まあ、それからですね、まあ、微生物を使うなりなんなりしてですね、除染できるところから除染していくと。いう構えでいかないと難しいと思いますね。で、放射線はですね、まあ、ガンマ線ならこう簡単にまあ測れますけども、特に怖いのはやっぱりアルファ線、ベータ線ですよね。ストロンチウムとかプルトニウムが非常に怖いわけで、で、こういうものについてもですね、やはり、これきちんとした計測マップをですね、できたら日本中作ってですね、アルファ線、ベータ線、ガンマ線ですね、やればできるはずなんで、きっちりとした計測マップを作ってですね、で、それを見ながらこの生活するということをやっていくだけでも、だいぶ違うんじゃないかと思うんです。チェルノブイリの事故の後の、まあ、経過を書いた IAEA でしたかね、なんかの報告書を読んだことがありますけども、やはりその事故が起きた後のライフスタイルの違いによって被曝量にものすごく大きな差が出てくるんですね。ですから、要するに、これから先ですね、どこにどんな風な、ライフスタイルで住むかによって、だいぶこの被曝量違ってきて、それが後の健康にすごく大きな影響を与えていくわけですね。だからもう政府が全く頼りになりませんから、自分たちで行動しないといけなくてですね。ですから、まあそういう意味でのこの横の連帯っていうんでしょうかね。日本はやはり民の国だなと思うんですよ。 要するに普通の人たちがですね、横につながっていかないと、これから日本は全然回りませんので、ですから今年はそうやって横のつながりの上にですね、現実をよく直視して、で、考えられる最適な方法を積極的に選択するというですね、ベルリンの空輸じゃありませんけども、なんか本当にできることを積み重ねていくっていうことが、ものすごく大事なことなんだろうな、と、そんな感じがするんですね。それから、津波の復興もそうですが、やはり、まあ一番のポイントは、経済どうするかですよね。そこで、生活するためには、そこで仕事がなければならない。だからその仕事というのは、誰かお金を払ってくれる人を持ってこなければ、何作ったって売れないんで仕事になりませんので、やっぱその、お金払ってくれる人を見つけてくるっていうことが大事ですね。それはやっぱりですね、その被災地の外側にお客さんっているわけですよ。で、それは探せば外国にもちゃんといるわけで、要するにこの中と外をつないでいくっていうことがものすごく大事なんですね。今その、銀行なんかもですね、まあ被災地の支援ということで、一生懸命お金も出してるでしょうし、国も出してるんでしょうけども、最終的には仕事がなければやっぱり住み続けられないし、不良債権になってしまうわけですね。でも逆に仕事があればですね、お金を出すっていうことも、まあ、やりやすいし、そして身になっていくわけですね。だからこの仕事を探すということがすごく重要で、それはやはり地域にいたんでは無理だと思うんですね。地域の外側にお客さんいるわけで、ですからやはりこれからはビジネスマッチングっていうんでしょうかね。地域を超え、業界を超え、国を超えて行う商談会みたいなものをですね、根気よくですね、何回も何回も開いていくってことが、実は遠回りなようでいて、一番成功に近い道ではないかなと思うんです。要するに今まで、まあ、会ったことのない、いろんな分野の専門家、あるいはいろんな地域の人たちとですね、一堂に会って腹を割って話をしていくとですね、新しい仕事ってだんだん生まれてくると思うんですよね。で、仕事が最初に見つかればですね、そのお金をつける。融資とか補助金でつけるっていうことは、それはやりやすいと思うんですよね。だからまずやっぱりこう仕事を作るっていうことは基本でありまして、で、その仕事を作るって基本ができればですね、じゃあここに街を作りましょうかとか、工場を建てましょうかっていうのも非常にその話がしやすくなると思うんですよ。こんなその高級な街をですね、再建するって言うんだけど、一体どうするんだと、これから高齢化も進むのにですね、こんな建設費回収できないじゃないかと、いうような不安も今結構あちこちあるんじゃないかと思うんですけども、でもそれを解消するための非常に重要なポイントというのは、新しい仕事を作るっていうことですね。ですが、新しい仕事を栄えさせて、よそから人を連れてくるっていうことですよね。まあ、屋久島にしろ、南信州の富山郷にしろですね、観光で盛り上げてもちゃんと人はよそから来ますからね。その、よそから来て定住する人も出てきますから、まあその他の農業なり、製造業なり、まあ様々な仕事で盛り上げてくれば、よそから定住する人って入ってくると思うんですよ。それは必ずしもその地域で生まれた人とは限らないですね。全然よその地域で生まれた人が I ターンという形で、来るケースが非常に今多いですから、ですからその根気よくですね、新しい仕事を作っていく。そのためには1にも2にもこのビジネスマッチングだと。で、新しい技術や新しい、やり方とかね、新しい人、新しい材料、新しいマーケットにとにかく出会うということが何よりも大事でありまして、ですから何度もこの放送で言っておりますように、知って、行って、見て、会ってと、とにかく偏見を抜きにしてですね、先入観を抜きにして、知って、行って、見て、会ってということで、新しい仕事を一つでも二つでもですね、掘り起こしていく。で、それをやるときに、まあ、企業が一人で一社でやるとね、すごく負担も大きいですから、やっぱりチームを組んでやらないといけませんよね。そのチームを組んで、手分けして、いろんな情報を集めて、知っていって、見てあって、で、具体的に商談まとめてきて、そのうち毎年冬にスイスのダボスでやってるようなダボス会議みたいな、いわゆる国民集会みたいなのを開いてですね、で、その場で一同でもっと大きな、視野と大きなネットワークでですね、仕事を作っていく。これをとにかくですね、愚直に続けていくこと、これが私はですね、復興の最大のエンジンになると思います。で、要するに世の中というのは、ある意味では単純でありまして、人々は朝起きてから寝るまで、そうそう変わらない生活してるわけですよね。 時間もみんな24時間しかありませんしね。で、1年は365日でありますから、まあ今年は366日ですけども、まあその中でみんな生きてるわけですから、そうそう変わったことやってるわけでもないんですよね。ですからやはりみんな、共通の問題意識とか、あるいは共通の制約条件というのがありまして、で、それをみんなクリアできるものを探したいと思ってるし、それからあとはその上に、今度は個性がありますよね。あれが好き、これが嫌いというものがありまして、で、その地域の個性も当然ありますけども、まあその上は、だから言ってみれば、バラエティに富んだですね、いろんな、個性で勝負できる場所があるわけであります。ですから、一つの場所でうまくいったものによその場所でうまくいくことも大いにあり得ますし、外国に持ってったって、それはですね、遜色ないものもたくさんあると思うんですね。やはり、その基本はですね、もう組織ではなくて、私は人だと思いますね。今日本の電気業界もガタガタになっちゃいましたけども、あれバカなリストラをやってですね、仕事できる人をサムソンとか外国の会社にわざわざ追い出しちゃったわけですね。で、そしてですね、サムソンに負けたと言ってて、バカじゃないでしょうかね。追い出した方が悪いわけですよね。なおかつその、今の大きな組織というのは、人を使う能力を持っていないんですね。ですからそれは出てくるの当然なんです。やっぱりまずそこはですね、新しい組織はこれから作り直すしかないんで、それ以前にですね、まあ多少手弁当になるかもしれませんけども、自力でいろんな人たちと接してですね、自力で新しいその仲間を自分で見つけるっていうことが非常に重要なことだと思うんですね。毛細血管が張り巡らされる時の姿を見ればわかるようにですね、こう自分たちでですね、ここに行けばなんか、必要としている人がいるんじゃないか。ここにですね、なんか、次の新しいチャンスがあるんじゃないか。そう思いながらですね、とにかくずっといろんな意味で、こう、サーベイをして、知っていって、見て、会っていく。とにかくこの積み重ねの上にですね、日本の復興はあるんじゃないかなと、私は思うんですね。で、エネルギーのことにつきましてもですね、この微生物は、まさにその、微生物による除染というのはですね、もうそれそのもの自体がですね、エネルギー保存則を突破していますね。それから前にもご紹介したと思いますが、新潟県の長岡の方で私見ましたけども、有機物の分解装置ってあります。分別分解装置っていうのが動いてまして、それはですね、永久磁石ですよね。なんか随分強力な永久磁石らしいんですが、まあそれがあって、そこにブロワーで微風を送ってんです。ただそれだけなんです。そこにですね、プラスチックにしろ、葉っぱにしろ、木のかけないしろ、紙にしろ、有機物入れますと、せいぜい温度は350度ぐらいまでしか上がらなくて、炎は一切出なくて、で、24時間で白い灰になって、完全に分解してしまうんですね。灰すら分解しちゃうんですよね。で、それ作ってる社長さん、使ってる社長さんもですね、いや、どうしてこういうことなのかわかんないんだけど、とにかく消えることは間違いないんだと。本当に消えるかどうか最初私は、泊まり込んで確かめたんだと。こんなことあるはずないと。しかし本当に消えるのかと思って一晩泊まり込んで確かめたんだと。本当は消えてたと。じゃあ使おうって言うんで使っておられるって言うんですね。やっぱりね、このエネルギー保存食を突破するものってあるんですよね。で、もしそれですね、まあその会社の社長もおっしゃるんですが、これ街灯に置いとけばいいじゃないと。街角にですね、置いとけば、例えばそのゴミですよね、金物はダメなんですよ。金物にしちゃダメですから、プラスチックと紙と生ゴミをですね、ビニール袋にそこボンと置いとけばですね、24時間で白い灰になっちゃうわけですね。だから分別はその3ついらないわけですよ、紙と生ゴミとですね、それからプラスチックは分けないで一袋に入れてビニール袋に入れてドンと入れれば消えちゃうわけですよね。で、ほんの微風しか送りませんから、エネルギーほとんどかからないんで、実際にそういうもあるわけですね。こんなもんやって自分で見てくればですね、おお、すごいなと思いますね。やっぱりね、そうやって新しい、この技術もね、ありますしね。まあ学者がまだわかんないだけでしょ、原理をね。それは学者の問題であって、現実の問題じゃないですよね。だからやっぱりそうやって、なんかこう、できるものは総動員で、何事か知ってる人のネットワークは総動員してですね、なんか組み立てていけば私はですね、各地域にしろ、産業にしろ、各人にしろ、組織にしろ、必ずですね、この未来の突破口が開けてくると思うんですよ。とにかく一番最初というのはね、ちょっともがかないとね、これはできないと思うんですね。ですからこの、 現実的に何をすることが正しいことなんだろうかという大きな目標を立ててですね、避難なら避難、除染なら除染、それからエネルギーならエネルギー、観光なら観光、製造業なら製造業、農業なら農業で、やっぱり大きな目標のもとにですね、チームを作って行動していく。それが今年のですね、日本の最大の課題になるんじゃないかな。まあ、そんな感じがしてるんですね。まあ、政府なんか全然頼りになりませんので、まあ皆さんでね、元気よくやってまいりましょう。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、これからが本当の復興ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。